天の父なる神様、あなたが私たちの教会にいついかなる時も目を向けてくださり、思いを向けてくださって、御手を伸ばし続けていてくださることを心から感謝します。あなたがおられたので、私たちは本当に大きな試練の中を通されましたけれども、守られて乗り越えることができて、そして今こんなにもあなたからの祝福をたくさんいただいていることを覚えて、心から感謝いたします。神様、私たちはあなたに愛され、あなたに導かれていることを決して忘れることがないように、そして週の始まりの日に今一度あなたの御前に立ち、あなたを心の真ん中にお迎えして週の歩みへと歩み出していきたいと願っております。神様、今日久しぶりに渡辺さんご家族や石田さんご家族、また昼間さんご夫妻や光ちゃんなども一緒に礼拝できるこの幸いをありがとうございます。神様、どうぞそれぞれの場所でなお避難生活を送っている教会の一人一人に、神様の守りと励ましが豊かにありますようにお願いいたします。この礼拝に来たくてもなかなか来ることのできない方々もおられますから、神様がいよいよそれぞれの場所であなたの慰めと守りをお与えくださいますようにお願いいたします。神様、私たちの教会が一つの家族であること、一つのキリストの体であることを、いよいよみんなで一致して励まし合って祈り合って体験していくことができますようにお導きください。今問題を抱えている方や悩みの中にある方々、不安の中にある方々に神様の励ましをお願いいたします。神様、佐藤先生のご奉仕が守られますように、いよいよあなたの御用のために用いられますようにお願いします。また体調を崩している方や入院中の方々に神様の癒しをお願いいたします。今から御言葉を見てまいりますが、このひとときを神様が豊かに祝福してお導きください。神様、郡山教会の擁壁の工事も始まりましたが、神様が必要を満たしてくださってお導きくださいますようにもお願いします。私たちの新しいチャペルも神様が導いてください。お委ねして感謝してこのお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は先ほどお読みしました詩篇71編の箇所から、奇跡への応答というテーマでご一緒に御言葉を見てまいりたいと思うんです。もう一つ皆さんに大きなお知らせをするとしたら、いよいよ泉に建てる新しいチャペルの契約を先週の木曜日に業者さんと結んでくることができました。まあ、思わぬ出来事の連続の中で、よくここまで来たなと、その契約の場に私も居合わせてですね、佐藤先生がちょっと震えていたか分かりませんが、ハンコをその契約書に押す姿を見ながらですね、ああ、神様がここまで導いてくださったな、これも神様の本当に奇跡だなと私は思わされたのでした。そんな神様が私たちの行く道を一歩一歩開いてくださって、そして照らしてくださって、もうダメだと思うことも何度もあったけれども、ここまで道を開いてくださったこと、そして完成はどうやら11月かもしかしたら12月ぐらい、クリスマス新しいチャペルでできたらいいなと願っているんですけれども、今しばらくみんなで祈り合って励まし合って、それまでこのカルチェドシャンブリアンで礼拝をすることになるかもしれませんが、神様が見せてくださる奇跡をですね、いよいよ期待して待ち望んでいきたいなと思っているんですね。さあ、皆さん、私たちは神様に愛されて、神様が道を開いてくださって毎日歩むことができています。自分の力で生きているというよりは、神様に生かされているんだということを私たちは体験しているのではないでしょうか。私たちの日々の生活には、当たり前と思える日常の中に、実は神様からの奇跡があそこにもあそこにも散りばめられていて、神様の奇跡の中で私はこうして生かされてきたのではないだろうかと、 私たちはきっとみんなそのような体験を特にこの震災後はさせられているのかもしれません。じゃあそんなにも多くの奇跡を体験したものとして、そんなにも奇跡の連続の中を生かされてきているものとして、じゃあ私たちは今日のタイトルは奇跡への応答とつけましたが、どのようにそのことを覚えて、そしてどのように応答していくことを神様は私たちに求めておられるのでしょうか。今日はこの詩編の71編前半部分です、1節から8節をこの時ご一緒に読み進めてまいりたいと思うんです。この詩編71編は以前もご一緒に見たことがあると思うんですけれども、この詩編は誰が書いた詩編なのかはっきりとは分かっていない詩編なんです。でもこの詩編の内容を見ていくと、どうやら若い人が書いた詩編か子供が書いた詩編かというよりは、どうやら長い人生をこれまで経験してきたある、まあ、年配の人、老人が書いた詩編なんじゃないかと考えられているんです。この詩編はある一人の老人がこれまで歩んできた長い人生を振り返りながら神様に改めて祈った、そういう詩編だと言われているんです。この詩編71編を歌った作者はきっと年を重ねて老年になり、信仰によってここまでなんとかかんとか生き抜いてきた自分の人生を振り返って、ああ私の人生確かにいろんなところを通ってきたなって、確かに私の人生山あり谷ありだったなって、きつい坂道もあったかもしれない、足元がフラフラするようなところも通ってきたかもしれない、この人生には多くの苦しみや悲しみも確かに私は体験してきたかもしれない、そして今もなお私は敵の中に置かれている、しかしこれまで私の歩みを守り導いてくださった神様を私は今もこの時も信じている、そんな祈りと信仰の告白がこの詩編71編には書かれているんですね。いかがでしょうか。私たちのここに集った私たち、また今日この場を覚えて各地で一緒に礼拝しているお一人お一人も、私たちの人生にも今日という一日が確かに刻まれているんですよね。きっと明日も私たちの人生に神様が加えてくださるでしょう。そういう中にあって、私たちがこの日々を一体何により頼んで、一体何を信頼して生きていくのかということは本当に大切なことではないでしょうか。そういう視点に立ってみるときに、大切な知恵、私たちのより頼むべきところ、それらを明確に示してくれているのがこの詩編71編だということができるんですね。ですから今日はこの詩編を通して、私たちにはどんな時もより頼むことのできるお方がいるんだということ、どんな時もより頼むべき、より頼むことのできるお方がいる、そしてその方を信頼の的として歩んでいく人生は奇跡の人生であるということ、そしてならば私たちはその神様の愛による奇跡に応答して、神様を賛美して歩んでいこうということ、そのようなことをこの時ご一緒に確認してまいりたいと思うんですね。さあ老年になって今なおこの時も苦しみの真っ只中に置かれていて、敵に囲まれ敵の中に置かれているこの詩編を書いた作者は、この時誰により頼んでいると告白しているでしょうか。どんな時もより頼むことのできるお方、より頼むべきお方、それはどなたなのでしょうか。それではまずは初めの一節二節をご一緒にお読みしましょう。一節と二節を読める方でもう一度ご一緒にお読みしましょう。はい。主よ、私はあなたに身を避けています。私が決して恥を見ないようにしてください。あなたの義によって私を救い出し、私を助け出してください。 あなたの耳を私に傾け、私をお救いください。いかがでしょうか。この一節二節をまずは読むだけでも、作者は一体誰により頼んで今この苦難の時を過ごそうとしているでしょうか。そうです、作者は最初の一言目に出ていますね、主よと、主よ、神様と呼びかけて、この苦難の真っ只中の時にもただ神様に身を避けて神様の胸に一生懸命飛び込んでいこうとしているのではないでしょうか。今一節二節読んでいかがだったでしょうか。私たちは自分の中にはいくら探してみても自分で自分を支えたり自分で自分を救ったり自分で自分を助けたりすることのできる義はないんですね。そして多くの人々はただ自分の力と自分の知恵だけでもがきながら生きていく、生きていかなければならない、そういう人生を歩んでしまっているのではないでしょうか。しかしどうでしょうか。私たちは身を避けるところがあるということを知っているのではないでしょうか。そしてまた自分の義ではない、あなたの義によって、神様の義によって私を救い出し助け出してくださいとより頼むことのできるお方を知っている、このことは私たちにとって本当に幸いなことなのではないでしょうか。私たちのことを決して忘れることなく、いつも私たちに関心を持ち続けていてくださって、私たちの叫びに耳を傾け、私たちを救ってくださるお方がいるんだということ。じゃあさらに作者は続けて神様に叫び求めていますから、3節4節も読んでみましょうか。続けて作者は神様に叫び求めています。3節4節も読める方でご一緒にお読みしましょう。はい。私の住まいの岩となり、強い砦となって私を救ってください。あなたこそ私の岩を、私の砦です。我が神よ、私を悪者の手から助け出してください。不正をする者や残虐な者の手からも。この詩編を書いた作者は続けて、私の住まいの岩となり、強い砦となって私を救ってくださいと、あなたこそ私の岩、私の砦ですと神様にまっすぐに寄り頼んで信頼して叫んで告白しているんです。だからこそ彼はこの4節のように、今置かれている苦難の現状をそのまま、私は今この現状を見てください、この現状から救い出してください、そのありのままを神様の前に叫んでいるのではないでしょうか。さあ今日はまず第一に、私たちも改めてどんな時も他でもない神様により頼むんだと、神様に身を避けるんだと、そのことを心に刻んで、いつも神様を信頼するものでありたいと思うんですね。皆さんは今まで、どんな有名人を直接見たことがありますか。私は今までですね、そういうチャンスってあんまりなかったように思うんです。そんな中で最近私が直接見た有名人、誰だと思いますか。それはなんと野田総理大臣なんです。いつ見たかって、昨日見たんです。どこで見たかって、我が家も住んでる仮設住宅でですね、野田総理大臣を見たんです。まあ、何でも就任後4回目と言ってましたか、4回目の福島県視察とのことでしたけれども、小名浜で水揚げされたカツオを食べて安全だと言って、そして次川内村に行く前に、いわき市渡辺町にある大熊町の仮設住宅に来られたのでした。まあこの要人が来るってこんな感じなのかなと、なんだかすごかったです。前日から警察などがいっぱいこの仮設住宅下調べに来てですね、昨日はもう朝早くから道路からの入り口には警察が立ってピッピッピッピやってるし、道路脇には黒いスーツを着た人が車を止めてですね、そこを通る車を事細かに観察してですね、総理が来る集会場の周りには警察官やら黒いスーツを着た SP と呼ばれる人々がこうやって耳にこうイヤホンを当ててですね、そして報道陣もたくさんそこにずらっといるし、 それでも規制がかかっていて集会場に近寄れない人もいるんです。集会場に近寄れない報道陣や総理を一目見ようと集まってきた方々は、小さな小川を一つ挟んで集会場がよく見える我が家の前にも集まり出したんですね。まあ、雨が結構降ってましたから、どうぞどうぞってうちの玄関先に玄関先を貸したりですね、うちの妻は、まあ、ご親切にクッキーを一人一人に配り出したりですね、まあ、今度こんな機会があったら特等席100円とか紙を貼ってですね、商売でもしようかななんて冗談でも思ったりもしたんですけれども、まあ、やがてそんな中黒塗りの車に誘導されて、さらに報道陣がたくさん乗った大型バスを数台引き連れて、車の脇にはやはり黒いスーツを着た SP が走って車を取り囲んでいてですね、野田総理が乗っているという車があの仮設に入ってきたんです。そしてその道の脇、家のうちの敷地から眺めるご近所さんや子どもたちに車のカーテンをさっと開けて、あのテレビのままの顔でこうやって手を振ってですね、あの集会所の方に通って行かれたのでした。まあ、仮設住宅の自治会長さんの家を見たり、選ばれた住民4人の方々が集会場で直接野田総理とお話をしたり、まあ、そんなこんなで30分の滞在を終えてまた手を振って帰っていったんでした。まあ、その4人の方々には私の住んでるお家のお隣さんも入ってるし、妻の友達も入っていたので、後で野田総理どんな人だったとか、どんな話をしたのと聞いてみようと思ってるんですけれども、きっとその4人の方々はみんなの思いを代表して助けてくださいって助けを求めたんじゃないかなって、きっと福島にこれからも関心を持ち続けてほしいって、これからも手を差し伸ばしてほしいって一生懸命願ったんじゃないかなって私は思うんですね。まあ、日本の首相に一体どれだけ私たちの声が届き、一体どれだけ福島の現状が伝わったか、まあ、今後にも期待したいと思っているんです。でも日本の首相にどれだけの力があるのか私は分かりませんけれども、私たちの叫びがどれだけ届いたのか、どれだけ首相は耳を傾けて親身になってくれたのか、まあ、多忙ゆえに福島に来たのは4回目という首相がどれだけのことをしてくれるのか、そりゃまだ分からないというのが正直なところじゃないかなって思ったりもしたんでした。でも私は思うんですね。小さな日本の首相どころじゃないんです。全世界を見ての中に収めておられる全知全能の神様に、私たちはありのままを、30分なんて限られた時間じゃない、いつでもどこでもどんな時も叫ぶことができるんだということ。神様は私たちの叫びにどんな時も耳を傾けて、私たちに最善以下のことをなさらずにどんな時も共にいてくださっているんだと。どうでしょう、こんなに頼もしいことはないんじゃないでしょうか。総理大臣が来るということに沸き立って一目見ようと雨の中でも駆けつけるより以上に、私たちはもっともっと神様のもとに身を寄せ続けていたい、もっともっと神様に叫んでありのままで飛び込んでいきたい、そんなふうに私は改めて思わされているんですね。さあ皆さんはいかがでしょうか。これまでの人生、これまでの日々を振り返るときに、誰を信頼して誰により頼みながら歩んでこられたでしょうか。この詩編を歌い神様に叫び続けたこの作者のように、私たちもいよいよ神様に身を寄せ続けましょう。神様に信頼を置き続けて神様と共に歩んで参りたいと思うんですね。さあこの詩編作者も続く5節からこれまでの長い人生を振り返っています。そして人生を振り返って改めて感謝を捧げて、そしてさらに応答の賛美へと導かれていきます。それでは作者の人生を振り返っての告白、じゃあまずは5節をご一緒にお読みしましょう。五節を読みましょう。はい。神なる主よ、あなたは私の若い頃からの私の望み、私の信頼の的です。作者は告白してますね。私は若い頃から神様に望みを置いているんだと。神様こそが私の信頼の的である かがでしょうか。この告白、神様こそが私の信頼の的、これはとっても素敵な言葉ですね。まあ、何度か言っていますけれども、罪という言葉のもともとの意味は何かというと、それは的を外すというのが罪という言葉のもともとの意味なんです。的を外す、私たちはいつも神様という的に向かって飛んでいくべき存在なんです。それが時に全然関係ない方向に飛んでいってしまうこと、神様という的を外して自分、自己中心という的に飛んでいってしまうこと、神様に信頼を向けるはずなのに他のものを頼ったり自分の力でもがき苦しんだりしてしまうこともあるのではないでしょうか。しかしこの作者は告白してるんです。神様こそ私の若い頃からの望みだって、神様こそ私の信頼の的だって。以前にも紹介したことがありますけれども、お芋のズタ袋っていうお話、もう一回紹介したいと思うんです。お芋のズタ袋っていうお話をちょっと紹介しますね。一人の貧しい人が大きなズタ袋に入ったお芋を背中に担ぎながらとぼとぼと家に向かって歩いていました。そこに馬車が来て、大変だから乗っていきなさいと言われました。この貧しい人は喜んで馬車に乗り込みました。しかしいつまでもそのお芋の入ったズタ袋を背負っていました。馬車の運転手はそのお芋を足元に置いたらどうですかと言いました。するとその人はこう答えました。とんでもない、これ以上迷惑をかけることはできません。私を馬車に乗せてもらっただけで十分です。このお芋の袋まで馬車に乗せるわけにはいきません。ですからこれは私が背負っておきます。私たちは人生の中で重荷となるような問題が起こってきたときに、私たちはそれを神様に任せる代わりに自分で背負い込もうとします。そして私たちは心を弱らせ、勇気を失ってしまうのです。時々私たちには負わなくてはならない重荷があります。しかしそのような重荷も神様にお委ねしたときに軽いものに変わっていきます。今度何か心配事が起こってきたとき、心の中でこの重荷は神様が私に背負っていてほしいと望まれているものだろうか、それとも神様に委ねてほしいと思っていらっしゃるものだろうかと考えてみてください。主に何でも委ねていきましょう。神様はいつも私たちを重荷ごと背負っていてくださいます。いかがでしょうか。私たちももっともっと神様に信頼を置いて、神様に叫び求めて、神様に重荷をお委ねして歩んでいきたい、そんなふうに思うんですね。私たちもこの詩篇の作者のように、今もそして年老いてからも、神様こそ私の若い頃からの望み、私の信頼の的ですと、いつも心からその信仰を告白してまいりましょう。神様という大きな的にいつも全幅の信頼の矢を向けて、神様に全てをお委ねして歩んでいきたい、そんなふうに思うんですね。私たちが信頼し望みを置く神様は、確かに私たちが信頼するに足るお方です。神様は大きな大きな的で飛び込む私たちをしっかりと受け止めてくださるお方です。作者も6節で続けて告白していますね。じゃあ6節も読める方でご一緒に読みましょうか。6節もご一緒にお読みしましょう。はい。私は生まれた時からあなたに抱かれています。あなたは私を母の胎から取り上げた方。私はいつもあなたを賛美しています。そうなんです。これまでの人生を振り返ってみるならば、私たちは生まれる前からすでに神様に愛されていて、事実神様に取り上げられて、ずっと神様に抱かれて、神様に守られて、これまでの人生を歩んでくることができたのではないでしょうか。さらに7節も読みましょうか。7節もご一緒に読める方で読みましょう。はい。私は多くの人にとっては奇跡と思われました。あなたが私の力強い酒どころだからです。そうなんです。神様を信じ、神様を酒どころとして歩む彼の人生は、 多くの人にとっては奇跡と思われるようなそんな人生だったというんですね。他に私たちの力強い酒どころがあるでしょうか。他に私たちの信頼に足るお方はいるでしょうか。いや、他にはおられません。神様が私たちの力強い酒どころであるから、確かに私たちの人生も振り返るときに奇跡の連続の中を私たちはここまで歩まされているのではないでしょうか。ここでこの奇跡と訳されている言葉は、聖書の他の箇所では印とも訳されている言葉なんです。その人が神様を信頼して、ただ神様により頼んで歩むならば、その姿は人々にとってあれは奇跡だと驚きとなり、そしてさらに神様の恵みを知らせる印としても用いられていくんですよね。だって図らずも私たちのこの震災後の歩みは世界中の方々に注目されて、私たちのこの震災後の旅路も厳しい荒野の旅のような旅だったかもしれません。しかしそんな荒野の旅も奇跡の連続で守られていると、あれは奇跡だと驚かれて、そしてそれが神様の恵み深さを表す印ともなって多くの方々に用いられているようですね。まあ、確かに私たちがこれまでの歩みを振り返ってみるならば、神様の奇跡をたくさん体験してきたと私たちは確かに言えるのではないでしょうか。本当に自分の力だけでは乗り越えてくることができなかった、神様がおられたから、神様が私の力強い酒どころだったから、私はここまで生かされ支えられ歩んでくることができた、そのような体験を私たちもさせられてきたのではないでしょうか。おとといの夜は月に一度の相馬原町集会に行ってきたんですけれども、それまで毎週会ってた方々と今は月に一度しか会えない、しかも行くのにこれまでの2倍も3倍も時間がかかる、いろんな思いも交錯しますけれども、でもそのように集会ができるということ、そしてそこで顔を合わせて1ヶ月また守られたことを覚えて近況を報告し合って、ありふれた日常に感謝することができるということ、いかがでしょう。これも確かに神様が私たちに見せてくださっている奇跡ではないでしょうか。さあ、私たちも神様に望みを置き、神様を信頼の的としましょう。私たちを母の胎から取り上げて、生まれた時から抱き続けてくださっている神様により頼んで歩んでまいりましょう。力強い神様を酒どころとするならば、私たちの人生にも確かに神様の奇跡と恵みの印が豊かに表されているのではないでしょうか。そしてまた神様を信頼の的とし、神様の恵みに気づき、神様の奇跡を体験していくならば、私たちはその応答としていつも神様に感謝していきたいと思いますし、いつも神様への賛美を捧げて歩んでまいりたいと思いますね。皆さんは賛美を捧げるということを大切にしておられるでしょうか。今日のこの礼拝においては、どのような思いを持って賛美を捧げることができているでしょうか。聖書の中にはですね、呪いと賛美が同じ口から出てはいけないと書かれてある箇所もあります。皆さんの口からは呪いが出てくることがあるか、それとも賛美がいつも出ているでしょうか。私たちの賛美には2つの意味が込められているんです。それは感謝と信仰告白、感謝と信仰告白、それが賛美の要素です。私たちが生まれる前から注ぎ続けてくださっている神様の愛と恵みを覚えるならば、私たちのこの口からは感謝の賛美が湧いてくるのではないでしょうか。私たちの人生に豊かに表し続けてくださっている奇跡を覚えるときに、私たちは感謝の賛美を捧げることができるのではないでしょうか。そしてまた、あなたは若い頃からの望みであり信頼の的ですと、あなたは私を生まれた時から抱いてくださってますと、 あなたが私の力強い酒どころですと、私たちも信仰を告白し賛美を捧げることができるのではないでしょうか。先ほど読みました6節の後半、先ほど読んだ6節の後半でも、神様の恵みを思い起こし、この詩篇を書いた作者は言ってますね。私はいつもあなたを賛美してますと、私はいつもあなたを賛美していますと。そしてさらに作者は8節で人生を振り返り、年老いてなお実感込めて告白してるんです。それでは8節をご一緒にお読みしましょう。8節も読みましょう。はい。私の口には一日中あなたの賛美とあなたの光栄が満ちています。作者の口には今ある苦難の現状を訴え叫びながらも、でも神様を信頼してるから大丈夫と、私の口には一日中神様の賛美と光栄が満ちていると作者は年老いてなお実感込めて告白しているのではないでしょうか。そして神様はこの作者の賛美をどれほど喜ばれたことでしょうか。先ほど写真も流して報告しましたけれども、この前の火曜日には本当に久しぶりに震災後初めてでした。同じ同盟に入っている福島県の牧師の集まりがあって、佐藤先生と一緒に行ってくることができました。その牧師会は震災後なかなか私たち東京にいたので参加することもできなかったし、牧師会自体継続するのが本当に難しかったんです。しかし今回こうして先生方と再び顔を合わせて、再び牧師会ができたことは本当に大きな喜びだったんです。まあ、先生方のお話を聞きながら、私たち福島第一の震災後の旅路も大変だったけれども、福島県内の先生方は本当に大変の中を通られてきたんだなと改めて思わされたりもしたのでした。まあ、その牧師会のメンバーは教会員の60人ほどが震災直後からお世話になった会津の教会もあります。また北の方の教会員が数週間避難させていただいた福島市の教会もあります。そしてここにもおられますが、7人の教会員が1年間礼拝に集わせていただいた須賀川の教会もあります。まあ、本当にお世話になったとありがたく思ったと同時に、その時から始まったこの1年間の福島県での教会のそれぞれの歩みがどれほど大変であったかを、私は話を聞き改めて気づかされたのでした。まあ、牧師もやっぱりいろいろとあるんです。牧師の家族にもやっぱりいろんなことが起きるんです。がんが見つかって手術しなければならない、そういう状況もあるんです。被災地にあって激変した教会活動の中で必死に走り抜いてこられた、そんなご様子を先生方から聞きました。しかしそんな激動の日々の歩みの中で、まさにこの詩篇の作者のように、苦難の中にあってもまっすぐに神様を見上げて全知全能の神様に叫び続けてこられた、そんな姿を聞きました。そしてただ神様に信頼し、神様という的に向かい続けて、そこで表された多くの奇跡を体験しながら歩み続けてこられた、そんな様子も聞きました。そして神様の奇跡を体験した時に応答として、そこから涙を持って神様を褒めたたえ賛美される先生方の姿を見ながら、ああ私自身も震災後の旅路を思い返しましたし、そしてここまで神様が奇跡を通し導かれたことに改めて感謝させられたのでした。さあ今日はこの詩篇の71篇をご一緒に読むことができました。この詩篇を通して私たちはどのようなことに気づき、またどのようなことを教えられるでしょうか。私たちにはまずは第一に、どんな時も身を避けより頼むことのできるお方がいるということを覚えてまいりましょう。そしてさらにその方を信頼して、信頼の的として歩んでいく人生は奇跡の人生である。そしてならば私たちはその神様の愛に気づき、神様を賛美して歩んでいきましょうということ。さ 私たちもこの詩編作者のように自分の人生を振り返ってみましょう。私たちは誰を信頼しているでしょうか。私たちを今日まで抱き続けてくださっているのはどなたでしょうか。そして私たちは神様にどのように応答していくことができるのでしょうか。私たちの人生も神様に望みを置き、神様を信頼し続けるものでありましょう。そして私たちも年を重ねて再びこの詩編を読んだときに、心からアーメンと言えるものとなってまいりたいと思います。今週も神様の奇跡に応答し、賛美しつつ歩むものとされてまいりましょう。それでは最後に7節8節もう一度ご一緒に読んでお祈りしたいと思います。7節8節もう一度ご一緒にお読みしましょう。はい。私は多くの人にとっては奇跡と思われました。あなたが私の力強い酒どころだからです。私の口には一日中あなたの賛美とあなたの光栄が満ちています。それでは黙祷をいたしましょう。キーボードを弾いていただきますから、キーボードの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。私たちは苦難の中で誰に叫び、誰を信頼し、誰に祈りを捧げているのでしょうか。期間限定ではない、条件付きでもない、いつも共にいて私たちの祈りに耳を傾け、私たちに御手を差し伸べてくださっている神様を覚えて、神様に叫ぶものとなってまいりましょう。そして改めて、神様こそ私の望みですと、神様こそ私の信頼の的ですと、神様という的に向かって飛び続けるものでありましょう。神様の奇跡の数々を確かに体験させられ、ここまで生かされてきたものとして、神様を酒どころとし続け、そして神様に賛美を捧げるものでありたいと思います。私たちの口にはどのような言葉が上りやすいでしょうか。改めてこの詩編作者がこれまでの人生を振り返り、私の口には賛美が満ちていますと告白したように、私たちも一日中賛美と光栄が満ちる、そのような応答をしてまいりたいと思います。いよいよチャペルを工事が始まろうとしています。ここまでの導きも改めて思い返しましょう。そしてやがて完成するそのチャペルから、神様への賛美と神様の光栄がそのチャペルに満ちあふれるように、私たちはいよいよ感謝と喜びを持って神様の奇跡に応答してまいりたいと思います。一言お祈りします。天の父なる神様、あなたは確かに生きておられて、そして私たちが生まれてくる前からずっとずっと目を向け、手を伸ばし抱き続けていてくださることを覚えて、改めて心から感謝いたします。私たちは日々 いろんなことの中を生かされています。そこには苦しいと感じること、悲しいこともつらいこともいろんなことがあるのが私たちの人生です。しかし神様、私もこの詩編を歌った作者のように神様に叫び求めるものでありたいと思います。神様こそ私の信頼の的ですと告白し続けて、あなたに信仰を告白し、あなたに感謝を捧げながら賛美するものでありたいと願わされております。神様、どうぞ私たちの祈りをいよいよ引き上げてくださり、そしてあなたが私たちの人生のそこかしこに見せてくださっている奇跡の一つ一つに感謝しながら、あなたを精一杯褒めたたえることのできるものへと変えてください。神様、私たちのこの教会の歩みをなおも力強く導いてくださって、やがて立つそのチャペルからあなたへの賛美があふれる、そんな歩みへと導いてください。今日この場に集われたお一人お一人も、今なおいろんなことを体験しながら、いろんな思いを胸に抱きながら歩んでおられます。神様、どうぞ日本各地で避難生活を送る教会の一人一人にも、神様の慰めと神様の助けが豊かにありますように、あなたの奇跡がいよいよ表されて、私たちがみんなで神様の奇跡に応答し賛美を捧げていくことができますように導いてください。この時を心から感謝して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。